昔東京新宿区落合にあった木造2階建ての老朽化したそのアパートなんですがね、まあ、取り壊しするという話があったんですね。まあ、そのせいか櫛の輪が欠けたように空き部屋が目立った。ただ家賃が安いというだけでもって大学生の白井君という人がねそこに入居していて、で夏に入る頃友達の吉田君ってのはやってきたわけだ。でそこでもって二人ああだこうだ酒飲みながら話をしてたと、結構これがいい時間になっちゃったと、吉田君がなんだかなこれから俺がしっかりのめんどくせえな、どっか空き部屋見つけて泊まってっちゃうかなって言った。で吉田君が金ないと探してお前泊まってけよって、そうだなって言ったと、ちょうど運よく同じ1階の一番奥の部屋、このドアが鍵開いてたんで、ああこれ泊まろうと思ってね、季節がもう暖かくなってますからね、毛布1枚借りると、まあ、その辺行ったわけだ。ただ電気は通ってるんですが空き部屋なもんですからね、電球そのものがないんですよね、だ真っ暗で、まあ寝るだけだからと思ってね入ってって、畳にゴローンって横になって毛布かけた。でふーっと目をつぶった。そうこうするうちにふっとまた目が開いた。部屋の中真っ暗なんですがね、ドアの隙間から廊下のわずかな光なんですが、それがスーッと差し込んでる。あれーと思った。息遣いが聞こえてるんですよね。初めは自分の息遣いかなと思ったんですが、どうもそうじゃない。真っ暗な闇の中でもってって聞こえてる。おい、なんだこれと思った。ああそうか、白井のやつが俺からかってんだなと思ったんで、おい白井寄せよ言ったんですが、返事がない。んどうもそうじゃないらしい。かなり近くで聞こえてくる。え、これもしかすると何しろ真っ暗な部屋ですからね、もう誰かがやってきてその中でもうすでに寝てたんじゃないかなと、そこへ自分が来たのかなと思ったんですが、まあそれはまず考えられない。様子が待ってた。聞こえてくるのはどうやら押し入れの中らしい。ええー、とそんな、なんか普通人がいるわけがないんで、おかしいぞこれ、寄せよ、まさかこれ嫌だなと思ってはっと毛布をつかんだ。闇の中と、押し入れが開いていくことがしたもんですから、もうびっくりしてね、毛布抱えてそっと飛び出しちゃった。で二つ向こうの白井君の部屋戻ってきて、おいおいおい、うん、どうしたんだよ、おい、あのな、一番奥の部屋だけどな、あそこおかしいぞ、おい、あれ誰かいるぞって言った。ここはどういうアパートかというと、下に4部屋、2階に4部屋あるわけだ。で部屋の作りは全くみんな同じなんですよね。ドアを開けて入るとそこに半畳ほどの板のスペースがあって、ここにまあ流し台とガス台がある。その向こうに4畳半の畳の部屋があって、まあ半畳ほどの狭い押し入れが一つついてるわけだ。トイレは共同でもって風呂はない。で1階から玄関入ったすぐのところで、手前からね1号室2号室になってくるわけだ。で1号室2号室人が入ってる。2号室がこの白井君の部屋で、3号室4号室ってのは空き部屋になってるわけだ。2階の方はというと、階段上がってってすぐの手前から人が入ってる、人が入ってない、人が入ってる、人が入ってる、こう入れ地に人が入ったわけですよね。まあ、こんな状況なんですがね。それでまあこんなことがあってから一月ほどだったわけだ。夏真っ盛り、当時のことですからね、扇風機なんて気の利いたもんはね、貧しい学生持ってませんから、ちょっと部屋入るとちょうど正面突き当たりがこうガラス窓なんで、それ全部開け放ってね、で入り口のとこ開けちゃうわけだと、風がスーッと流れていくわけですよね。奥の二部屋というのはこれ空き部屋ですからね、廊下誰も通らない、だからドア開けたままにしてても構わないわけだ。で二人が例によって安酒飲んであれこれ喋った。ああだこうだ言ってると、不意にドン、 ドアの閉まる音がしたんで、吉田君が、おい、今奥でドア閉まったよな、って言った。としだ君が、ああ、風持って勝手にドアが開いたり閉まったりしてんだろう。って言うと、吉田君が、開け部屋みんな窓閉まってるから、風入ってこねえだろう、って言った。で、またしばらく話をしていると、ドアが開いたんだよ。今開いたよな。って言いながらね、吉田君が腹ばいになってスーッとそのまんま、入り口ドアが開いたまんまになってますから、そこからひょいってこう顔出して、奥の方じーっとこう見てるわけだ。それでふっと振り向いて白井君の方に、おい、あの例の部屋だよ。一番奥の部屋。ドア開いてるよ。って言ってまたじーっとこう見てるわけだ。で、しばらくするとこれが、ドン、ドアが閉まった。ドアが閉まったんですがね、相変わらず吉田君は部屋からこう頭出したっきりじーっとこう見てるんで、で、びっくりとも動かない。白井君が、おい、おいどうしたんだよ。おい、吉田、おい、うん、あ、って言って、そのまんまの格好で持って吉田君戻ってきた。後ずさりしてきて、ひっと見て顔が青ざめてる。どうした?って言った。おい、俺今な、なんだか嫌なもん見ちゃったよ。あの奥の部屋な、ドア開いてたろ。で、ふーっと閉まってきたんだよ。その時な、真っ暗な部屋の中から白い手がスーッと出て、ドアの内側のノブグッと掴んでさ、バンッと閉めたんだよ。お前あそこやっぱりなんかいるぞ、って言った。そんなことがあってからまた一月ほどだったわけだ。そろそろなんとなくこの秋の気配もしてくる頃なんですが、白井君が夜中机に向かってこう勉強してるわけですよね。新しいと静まってる。とふっと何かの気配がしたんで、えっ、手を止めた。今奥でもって確かにドアが開いたような気がしたの。じーっと伺ったんですがね、全く物音がしない。ああ、これどうも気のせいかなと思って、また机に向かったわけだ。で、机に向かって、ん?やっぱり音がしてる。で、手止めて、聞き耳を立ててみると、かすかーなんですがね。ふた、ふた、ふた、ふた、ふた、ふた、ん?足音がしてる。誰かが廊下歩いてるんだ。ええー、っと一瞬ゾキッとした。タンタンペタンペタンペタンペタン。廊下をだんだんだんだんとこっち近づいてくるわけだ。ええー、っと思った。一瞬からがゾクーッとして、うえっとと。奥は空き部屋なんですよね。それに、このアパートの住人というのは全員が学生なんですがね。あとの三人というのは実家に今帰ってるわけだ。で、誰も戻ってきてない。今このアパートにいるのは自分だけなんですよね。あるはずがない、そんなこと。でも足音がだんだんだんだんとこっちへ近づいてくるわけだ。うわっと廊下を降りてくる。ピトンピトンピトンピトン。今自分がドア開けて廊下に出たらばきっとそいつ見ちゃうに違いない。どうしようと思った。そのまま机に向かってたなーって言うと、だんだんと音が大きくなってきた。くるくるくるくるくるくるくるくるん?止まった。自分の部屋の前、うわ、こうなったら怖いですからね、息を持ってじーっとしてると、ドアの向こうからかすかに、息遣いが聞こえてきた。その時、吉田君が言ったことをふっと思い出した。ああ、今自分が部屋から出たら目の前にそいつがいるわけだ。得体の知れないそいつがいるわけですよね。うわーと思いながら、どうやら向こうはこの部屋の中の様子を伺ってんのかなと思ったら怖くなってきた。うーやめてくれよ、勘弁してくれよ、ずーっとしてるうちに、おい、 まさか入ってくるんじゃないだろうなと思ったら、もう怖くなってきたんで、お願いします、行ってください、お願いします。お願いします、行ってください、お願いします。お願いします、助けてください、お願いします。一生懸命なって祈ったわけだもん。で、じーっとしてる。体中から冷えたんですが、ブーッと来た人。背中をスーッと汗が流していく。と思って、その時、ピタン。足音が遠ざかってた。行ったわ。行ったわ。ああ、助かった。よかった。行った。と思った途端、その正体が見たくなった。怖いには怖いんですがね、好奇心がある。で、好奇心は勝てないもんですから、ドアのとこ行ってみた。さすがに怖いんで、かすかに震えながら、ノブに手をやった。静かに回して、音を立てないようにして、スーッとわずかに開けて、ふっと覗いてみた。と、廊下には小さな明かりがついてるわけですからね、薄暗い。誰もいない。ん？そんな謎ないんで、よーく見た。で、視線がふっと下を見た瞬間、思わず声を上げそうになった。小さな体がついた暗い廊下の黒い板の上を白い足だけが音を立ててピトンピトンピトンピトンピトンピトン歩いていった。平田君すぐにこのアパートを引き払ったそうですがね、まあ、時が経ってこの地域はね、まあ、だんだんと老朽化した家が空き家になってって取り壊された。で、その後に道路が拡張されたり、ビルが建ったり、まあ、駐車場ができたりしたんですがね、その工事の最中に地中からね、いくつもの古い人骨が出たそうですよ。ああ、それはおそらくもしかすると戦時中の仮埋葬した骨なのか、南国寺か何かがあってその骨なのか定かではないんですがね、多分あのアパートの足、それもそういったもんだろうという話なんですがね、時代はちょうど大阪万博などありましてね、日本の高度成長がそろそろ終わりを告げる、そんな時代の話なんですがね。